はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組豆たけラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆たけコーヒーの古岡弘武がお送りします。はい、さあ、そういうことで、今日も始まりました。3週間ほどちょっと特別編が続いたんですけども、ちょっと久しぶりに、通常会に戻りまして、やっていこうと思ってます。で、今日は、アシスタントっていうかね、一緒にやってくれる人を紹介するんですけど、今日はちょっと、お休みということで、ゲストの方と2人プラス、まあいつものものと一緒にやろうと思ってます。まあもうカミカミしてますけどもはい、ということで、早速今日のゲストの方をもう紹介しようかな、紹介させていただきたいと思います。はい、じゃあ今日のゲストは、徳良えりさんです。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もう徳良えりさん、えりちゃんね、やっと出てくれましたうん、まあいろいろね、話したいこととかいろいろあるし、なんか多分皆さんも聞きたいこともいっぱいあると思うんで、うまく上手にえりちゃんの話が聞き出せるかどうかちょっと不安ですけど、まあ早速聞いていきたいと思いますが、まず前回のゲストの方のむつろさん、むつろまさこさんからの、はい、メッセージをえりちゃん宛てにもらってるので、こちらをご紹介させていただきたいと思います。えりちゃんこんにちは。えりちゃんと初めて会った時のことを今でも覚えています。その後こんなに講師ともお世話になるなんて。下郷ヤバ系のことはえりちゃんを通して好きになったと言っても過言はありません。今年の下郷農協カレンダーの表紙は憧れのえりちゃんの写真をベースに、島尾くんをモデルにしたにゃんこをイラストに起こせたのがとってもつがいっぱいある、とっても嬉しかったですえりちゃん本当にありがとう。今年も田んぼに集えるかな。徳良家の大切に育てた稲と山からの風と水と土に触れ合える機会をいつもありがとうございますといただきました。
なんと
ね、
ありがとうございます
ね。えりちゃん、ね、誰から紹介がいくかなって結構ずっとまあえりちゃんがいつかはもちろん出てくれるかなとは思ってたんだけど、誰からいくかなと思ってたんだけど、ちょっと意外な、意外といえば意外かなっていう、むつろさんから言ったんですけど、今のメッセージからちょっと、まあどこから今日話を聞いていこうかなって思ってるんですけど、聞いてほしいこと
聞いてほしいこと
今まで一回もそんなこと聞いたことない。聞いてほしいことありますかとか聞いてそうね、えりちゃんとはまあえりちゃんがこっちに、下郷に来てからもうだいたい12年ぐらい、
3年になります。
13年目、ね、もうそんなに経つんだね。
そうなんですよ。あっという間
あっという間、おかわりなくとか。
いやいやいや、それは
ね、まあえりちゃんがこっちに来てからじゃあ13年か。じゃあもうどうしようかな。だいたいね、例えばまあだいたい一人の人に2回取るんで、例えば、やっぱ区切りなんで、その13年、こっちからに来て13年だから、それまでのことをの、まあえりちゃん、下郷に来る前のえりちゃんの話を聞くのが1回で、下郷に来てからのえりちゃんのことを聞くっていう回を大体、まあ、そんなくぐりでやったりするんだけど、俺今回もう 今思いつきで、もうなんか過去のえりちゃんはちょっと置いといて、今っていうか、もう下郷に来てからのえりちゃんのことずっと聞いて、なんかちゃんと整理して聞こうかなとかちょっと思ったりとかしてるんですけど皆さんどう思いますとかって言っても反応があるわけじゃないんで
ないし、
ね、っていうふうに思ったりとかして、
お任せします、
なので、多分そのえりちゃんの、その下郷に来る前の話をしてたら、多分2回じゃ済まないんじゃないかなと思って
43回
ので もう今日は今回はもう下郷に来てからのエリちゃんの、エリちゃんとエリちゃんの周りの愉快な仲間たちの話をちょっと聞いていこうかなと思いますので、はい
はいはい、
まずじゃあ、うん、どこから話そうかな。まずそもそもやっぱ何きっかけで、うん、エリちゃんは下郷に来たのっていうところを。
そうですよね、うん、それ、まあ、本当にこっちに来てからいろんな人に、うん、多分一番聞かれたことだと思うんですけど、うんうんうん、なんかたくさん まあ、いくつかの要因はあるんですよ、
うんうん、
ただなんて言うんでしょう、まあ、大きく生活を変えることになったきっかけっていうのは、うん、やっぱりこの 3.11 東日本大震災で、うんうん、まあ、実はまあ、その年の初めに、うん、震災の前に移住することは、うん、夫と決めてはいたんですよ、
うんうんうん、
まあ、徳ちゃんと話して決めてはいて、うん、でだけれどもそのままの状態で 3.11 を経験せずに移住をしていたら、うん、多分今の生活とは全く違う生活をしてたんじゃないかなって思うんですね、うん、で、まあ、もともとその自給的な暮らしをしたいって思いが私にも、うん、夫にもあり、
うん、
で付き合って当初からよくそういうこと話してたんですよ。なんか30代半ばぐらい、
うんうんうん、
半ばぐらいになったら、まあ、自分たちが食べるものぐらいはこう自給するような生活がしたいねって言って、うん、で、まあ、そのためにその東京で、
うん、
まあ、どこででも暮らしていけるようにこう、まあ、基盤作りのために仕事をしてたっていうところがあって、うんうんうん、で、まあ、移住したいねって話はしていたけれども、やっぱりその震災が大きな、
うん、
もうなんでしょう、転換期になったなっていうふうには思っていて、
うんうん
うん、で、まあ、でもなぜ下郷かってことですよね、
うん、まあ、でもその、うん、やば、もともとじゃあ移住をするのは、うん、311あるかなかろうが、うん、とにかくそのつもりではいたんだけど、
うん、そのつもりでは、うん、
やっぱそれでがきっかけで、
うん、
311がきっかけでやっぱり動こうになったのか、やっぱもうそうだよねっていう風になったっていうこともやっぱこう大きかった、う
ん、大きかったですね。その、うん、今まで割となんて言うんでしょう、その 3.11 を経験する前までは生活はそこまで変えずに、うん、まあ、自分たちがしていたことだけで、
うん、
こう、まあ、外貨を稼ぐというか、
うんうんうん、
で割と何でしょうね、その街で暮らした時と暮らしはあんまり変わらなかったかもしれない。もともと向こうにいる時も私も家庭菜園で野菜を作ってたし、
うん、
夫は新潟に通ってお米作りをしてたので、うん、なんかそのままの雰囲気で移住してたかもしれない。なんか生活はそこまでもしかしたら
変わってないかもしれない、
うん、かもしれない、うんうん、かなとは思っていて、
うん
うん、やっぱりその震災でなんだろうな、受けたこう衝撃がすごくて、うん、あまりにも、
うん、
ちょっと今まで通りには生きていけないなっていうふうに、うんうん、思ってしまって、まあ、いろんな出会いがあったんですけど、なんかそういうのもあり、それでそうですね、まあ、移住先を探して行った時も九州っていうのは決めてたんですよね。
九州はでも決めてたんだっけ、
うん、夫の両親が、うん、今門司に住んでいて、
うん、
と言っても、まあ、ずっと門司にいたわけじゃなくて、
うんうん、
ちょうどその震災のちょっと前ぐらいに門司に、徳ちゃんの夫のおじいちゃんの家に身を寄せてたんですね。
なるほど、
うん、でちょっと、具合が悪いっていうこともあって、
うん、
で、まあ、東京からだとそんなにすぐに駆けつけることができない、うん、っていうのもあり、かといっていきなりこう、まあ同居っていうのはちょっとっていうのを、
うん、
まあ、私よりも夫の方が言っていて、
うんうんうんうん、
なのでなんかそういうのもあり、まあ、地続きで100キロ圏内ぐらいですぐ駆けつけられるところ、うんうん、でかつ自分たちが自給的ずっとしたかったね、自給的な暮らしができるところをって探してて、で、まあ、自分たちが今までそのなんだろう、生きてきた中でこう自分たちがその自給的な暮らしをするにあたってこうなんでしょうね、農薬を使うっていう選択肢があんまりなかった、
うんうん、
あんまりというかまあなかったので、
うん
うん、まあ、そういう自分たちがしたい農業ができやすい場所っていうのを探してたんですよね。でもともとその糸島の、まあ、自然農で有名な方がいらし いらっしゃるなんていうじゃんコミュニティみたいなところがあって、うん、そこを見に行ったりもしたんです。一番初めそこを見に行って、でそしたら福岡の町からも近いし、まあ、自分たちがしてた仕事をしながら、まあ、自給的な暮らしができるかな、しやすいんじゃないかっていう思いを持って、まあ、見に行ったんですけど、ちょっと あまりにも自分たちが思ってたより町だったんですよね。
思ったより町だった、
うん、町だった。もっと、うん、山に入った生活がしたかったんですよ、
ね、糸島、まあ、山の中に入ろうとはあるけ ど,、う
ん、あるけど
意外とそういうところ、うん、まあ、人多いしね、
人も多いし、ね、そうそう観光地だし、
うんうん、
でっていうのもあって、なんかちょっと違うねと思って、でそれでいろんな空き家バンクを、見に行ったりしてね、その九州は全く私も夫も知り合いがいないので、もうこう空き家バンクぐらいしか頼るところがなく、でいろんな人に話を聞きに行ったけれども、なんかあんまりピンとくるところがなかったんですよね。でその中で、まあ、ちょっとこう知らない人と会ってうろうろしてるのに疲れて、たまたま入ったお店の人が、僕は行ったことないけど、山の上に美味しいコーヒー屋さんがあるらしいですよって言って、なんか聞いたことあります、
聞いたことなんかな、なんだろうなんだろう、それでそれでみたいな、
それでなんかしばくちゃになったショップカードをくれたわけですよ、すごい大事に持ってた、待ってました、彼はね、まあ、今も友人なんですけど、で、まあ、彼がまあ、くれたショップカードが実は豆たけコーヒーのカードだったんですよ、
う
ん、
いやもう本当ありがとうございますっていう
ねえ、いやもう本当それが不思議なご縁で、う
ん、まあ、そこから
なんですよ、
うん、
なんか私たちも東京から来てたので、うん、あんまりその九州の土地感がなくって、
うんうんうん、
で、まあ、北九州の夫の実家を起点にいろいろこう回ってたんですけど、うんうん、なんか大分近いんじゃないぐらいの軽い気持ちで行ってみようか、せっかくだしっていう軽いな気持ちで来たら、まあ、結構遠くって
、ね、結構遠かったね、
結構遠い2時間半ぐらいかかって、しかも当時夫が免許をまだ持ってなくて、
そうだよね、
そうなんですよ、うん、だから私もね、その東京にいた時は出張の時にレンタカーを借りるぐらいで、うん、日常的に車に乗るわけではなかったので、うんうん、ここ来るのすごいハードルが高くって怖いし、なんか山が多いしね、でもう疲れ果てて、豆たけの下に着いたのが、うん、坂の下にね、うん、着いたのが5時だったんですよ、
うんうんうん、
えと思って、見たら5時でもう終わってるよ店ってなって、うわもうダメじゃないっていう話をしたけど、とりあえずじゃあ一回電話だけしてみようって言って、うんうんうん、もしダメだったらもう諦めて帰ろうって言って、うんうん、ダメ元で電話したら、うん、広武さんが出て、
うん、それをちょっと覚えたいんだけど
出たんですよ、うん、奇跡的に、
うんうん、
でなんか6時ぐらいまでだったらいるから、
うん、
あそう私が経緯を話したんですね、実はこうこうこうで、うんうん、こっちに来てるんですけど、うんうん、5時になっちゃってって言ったら、
うん、
あじゃあ6時ぐらいまでいるからいいですよって言ってくださって、うんうんうん、で、え、本当ですかって言ってまんまと上がってきたっていう
覚えてないことねえな、あ、覚えてる覚えてる、
で、若菜さんもいて、けいちゃんいたかな、いたかもしれない、
うんうんうん
うん、で、なんかコーヒーとチーズケーキを出してもらって、うん、で、まあ、実はこうこうこういう経緯で移住先を探してるんですって言ってたら、まあ、空き家と田んぼと畑を探してるって言ったら、ありますよ、いっぱいって広武さんが言って、うん、でそれを実は今みんなで移住者を受け入れようっていう動きがあるんです、うん、地域にって言って、うんうんうん、だからそのお家と場所をね紹介してくれる人を紹介しますって、うんうんうん、広武さんが言ってくれて、うんうんうん、でそれで紹介してくれたのが、うん、下郷農協の当時、うん、理事だった横山さん、
うんうんうん、
民さんだったんですね、
うんうん、
でそんなところから始まり
始まったね、そこから本当に、うん、
だから私たち下郷を目指して耶馬渓に住みたいとか大分に住みたいとかっていう思いで来たのではなく、うん、なぜか来てしまったというか、
本当にね、だからまあ一枚のしわくちゃのショップカードが始まりみたいな、
うん、いや本当にまさか ねそれがきっかけで13年も住む、
そうだからまあ本当にそこもまあ偶然そういう紹介して、うんうん、 ね、があったっていうのもそうだし、たまたまもう電話してみようとかいうことで電話取って、うん、俺じゃなかったら、ね、うちの奥さんだったら断れたかもしれないし、たまたま俺が取ったっていうのもあるしあのね、もうそれもあとはそのまあそう電話してくれたっていうのももちろんそうだし、たまたま俺たちが今ちょうど空き家とかなんかそういうのをどうにかしたいねっていう話をしてるところに、まあ、飛んで火にいるじゃないけど、うん、いう感じで来たから、うん、あぜひこういう人だったらもう紹介して、ね、そうやってこっちもなんかこっちもっていうかやっぱそのそう実績作りみたいなやつがやっぱり必要だったから
そうです、
ね、すごいこう求められてて、だからこっちも紹介してこういうところに入ってっていうことがあれば、うんうん、あそういうのがやってるんだったらあぜひじゃあ、まあ、我々もみんな手伝いましょうとか空き家を出しましょうとかってどんどんそういう流れになるしいいよねっていう、まあ、こちらの思惑も多分ちょうど合致したみたいな、
うんうんね、本当だからタイミングですよね。うんうん、だからここの場所でそういう動きがなければ、うんうん、そんな風にはならなかったかもしれないし、うん、いや本当
本当にもうちょっとしたこと
な
のね、
まあ、ねなんかずれちょっとずれるとそうもう多分こうなってはなかった
よ、ね、なってなかった。まあそれぐらいなその要はそのここを、うん、さっきエリちゃん言ってたみたいにその目指してきたわけじゃないからちょっとずれてたら、うん、じゃあ他探そうかってなってたかもしれない、
うんうん、もう大いにありますね、うん。でしかもその時に紹介してくださったのがその下郷農協の当時理事だった横山さんって、うん、で私たちショップカードを見た時はあの下郷っていう名前がなかったので、うんうん、もう合併されてね住所からは下郷が消えてたのであの下郷農協がある下郷だとは思ってもなく来たんですよ、
うんうんうんうん、
あのっていうのは東京でその日本一あの小さな農協があるっていう、うん、あの下郷農協の記事を見たことがあって
なるほど
で玄米を何度か買ったことがあるんですよ、うん、だからあれ下郷農協ってあの下郷農協ですかっていう、うん、あの有機農業宣言してる、うん、変わった農協があるって、うん、聞いてたんですけどあの農協ですかって言ったら廣竹さんがそうですよって言ってで紹介してもらったのがまたちょっと愉快な横山さんだったっていう、うんうんうん、であの1日そのなんですか下郷農協の仕事勤務時間に下郷農協の車でもう地域をずっと案内してくださってあそこが空いてる、うんうん、あそこが空いてる、うんうん、あそこの田んぼもあそこも場所が空いてるっていう風に、うん、であとは信夫山地に連れて行ってくれたり中島信夫山地ですね、
うんうんうん、
鈴木山地に連れて行ってくれてっていう、うんうん、で、まあ、いろんな人と場所をつないでもらってもうその時点ですでに夫はもうここだ、
うん
って言ってたんですよね、
うんうん
うん、で私はまだこう半信半疑というか、
うん、
いやちょっと待ってって即決はちょっとって言いながらもう次来る日にちがもう決まったりして、
うん、
でった鈴木さんがあのうちに泊まったらいいよとか言ってて、うんうん、もう見ず知らずの私たちを泊めてくれたりとかでそのまだあのまだまだもうちょっと待ってってそれでもも
うそうだそうだそうだそうだったかも、
うんうん、夫はもうね決めたいっていう感じだったんですけど私はちょっと待ってまだもうちょっと待ってって言ってる時に、うん、もうなんかね歓迎会みたいなのが開かれたんですよ。鈴木さん家だったかなあれ
鈴木さん家じゃない
でしたよね、うん、その時もあの高知家とかも
いたと思う、
うんうん、でみんなでなんか鍋食べましたよね
かなな
んかね、
うんその時ね、そうか
そしたらもうそこでね、夫が言ったんですよあの移住してきますって言って、あ、言いやがったみたいな感じ
まだだから話そそうそうそう、二人でちゃんと話してないからみたいなね
まだ私たちもその時入籍もしてなくて
そうだったよね、ほ、うんとねこっち来てからだもんね
そうです、うん、だからまだそのね、あの、うん、入籍どうするかとか、うん、そういうことも全然話がまとまってない状態で、
うんうんうん、
もうなんか宣言してしまって
有機農業宣言ならず結婚宣言みたいな
結婚で移住宣言
移住宣言
うん、って思ったけど、うんまあ、でも私もいくつか見てなんかいいなとは思ってたんですけどね、うん、だけど、まあ、徳ちゃんが夫がねそうやってわーって、うん、あの決めちゃうからね私も一緒になってバーってなってたら、
うんうんうんうん、
こうねちょっとこう浮き足立って見えなくなることもあるかなと思って、うん、ちょっと待ってって言ってたけどもうね言ってしまって
言ってしまったらもうね
それでああと思って、うん、まあでもよくよく話してたらまあねその移住した後に私がやりたいと思ってやろうと思ってたことが、うんまあ、全てできる環境があったとか、
うんうん、
なんか、うん、 でやっぱり、まあ、でも 人のつながりっていうのもありますけどね。でもそれでも下郷に、
いやもうでも
来ましたね。
そうね、まあエリちゃんの話聞きながらやっぱいろいろちょっとずつちょっとずつ思い出してきたけど、
うん、
うん、あのやっぱあの時、まあ、さっきも言ったけどやっぱこう勢いがこっち側もあって、
うん、ありましたね、
うん、だからもうよし来た来た、じゃあもう移住の人が来たんだったらもうみんなで歓迎して、うん、よしあのみんなで一緒にあの家探して、で家がもうすぐ住めないんだったら片付けしてとか、ね、なんかすぐ動いて
すごかったですね、
どうにかしてもう歓迎してもうそのまま住んでもらおうみたいな、そういう流れがあったから、まあ、そこにちょうど本当にエリちゃんたちもそうだし、まあ、コーチ君たちもそうだけどね、あと、うん、まあいろいろそんな人たちがね、いたからいて、うん、でそうそう鈴木さん家にねちょっとそういう人たち集まったりとか、で、我々も行ったりとかして、ちょっとこうね、うん、あそこの雰囲気ではなんか徳ちゃんもなんかついなんかあもう住みますって言っちゃうのもなんか分かんないではないっていうか、
まあまあ、
まあ、徳ちゃんだから言っちゃうのかなっていう部分はあるかもしれないけど、まあでもね、
いや、うん、本当そうですね、
そんなことがあったかも、
うん
うん、
あれから、うん、13年、
うん、
ちょっとですよ。
それだからあそこの、住みますって言って、
うん、
それをじゃあ2回目に来た時っていうことですね。
そうですね、うん
うん、1回、まあ、豆だけに来て、
うん、
じゃあまた来ますって言って2回目に来た時にそのもう住みます宣言した時があってで、そうですね、その後も結構早かったよね来た、
うん、家が決まったのが早かった、
早かったもんねだってね、うん、それもなんかたまたまそういうお家があって、
うん、
割とまあそんなに手を入れなくてもなんとまあなんとか住めた、そんなことない
なんかね、
うん
うん、まあ、結構そうですね、山側の部屋がねやっぱりちょっと傷みやすいっていうのがあって、うん、まあ、キッチンの足元の床が抜けてたりとかは、うん、まあ、もろもろ ありましたけどね。
でも住みながらの直していったみたいな感じ
でね。あれもね、あの大家さんが、あの私たち大家さんにとっても恵まれたので、うん、大家さんが全部直してくださったんです
よ。あれそうだっけ？
そう、あの女大工のハミさんを雇ってくださって、
そういうことなんだっけ？
私たちもね一緒にやったんですよ。やったっていうか、やったって言ってもね、もう何もできない、
うん、
もう移住したてで、
うんうん、
ね、よくわからない状態でもう怒鳴られながら、うん。
まだそう、みんな勢いがあったから、ハミさんも勢いがあった、
違って言ってるやろって言われて、すいませんっていう状態でもう何日かでもうあっという間に、
うん
うん、直してくださってね、
うん、
それで、うん、もうあっという間でした。
あっという間だから、エリちゃんたち本当割とすぐに、
うん、
あの他のね、例えばのナウンティーラッチだったり、うんうん、そのね、コーチ君たちもなんかなかなかこう住まれたい、まあ仕事しながらっていうのもあったかもしれないけど、なかなかね、
うん、
その改装するのにすごい時間がかかってとか、エリちゃんたちも比較的早くなんかもうなんかもう住んじゃったのみたいな感じもあったからね、うん、なんか
まあね、多分、まあ、そうですね、遠かったっていうのもあるかも、うん、東京から、ね、
うん、
荷物送ってきてるしっていう、
うんうんうん、
でもね、新太君家にも泊めてもらったり、
あ、
そう、初めね、なんか夫の方が1週間ぐらい私より先にヤバ切りしてて、
うんうんうん、
で私はなんとなく一部屋、ね、寝る部屋ができてたらいいなって思ってたんですよ、うんうん、でそういう話をしてたつもりなんですよね、してたつもりなんだけど、
うんうん、
夫はそのまず気の流れを、風が流れるようにしないと、その湿度をね、湿度があまり良くないからって言って、うん、家の周りの草刈りだけをひたすらしてて来たら家がそのままで、えっていうで畳、本当に一部屋じゃなくて、
うん、
畳一畳
それ一部屋って言わないからみたいな
これ一枚だからっていう
そこになんかもう一個細くなって二人で寝るみたいな、
そうそう、本当に何これっていうそんな生活から、それが畳2枚になり、
うん、
畳3枚になり、
ちょっとずつ広がってってね、まあ、たまにあのエリちゃんのね、
う
ん、まあ、今の家の前の家だ、まあ、に行くと、なんかこう行くたびにちょっとずつこうスペースが広がっていってる段ボールがこっち側に行ってみたいなね、片付けられて、 ね、
うん、
でもこっち側開けないでみたいな、なんかところとかね、なんか
懐かしい、うん、
そんな感じだったよね、
う
ん、でもね。
そうですね、
うん、
だからまあ引っ越してきた時も私はだから1週間遅れてきてるので、
うん、
こう荷物が到着したのを皆さんが荷物入れてくれたり、
うんうんうん、
中の荷物を出したりっていうのを知らないんですよね、
うんうん、
だけどまあ徳ちゃんがそれはもうみんなが10人ぐらい来てバーってもういっぺんにやってくれたっていうのをすごい話してて、
うんうんう
ん、そんなことってあるんだってありがたい。結局その後ね、私たちの後も移住してきた人が来たら、
うんうん、
も
う
ほんとそんな流れでずっとやってましたね。
そうそうそうそう、
2、3年やってたような気がする。
そんな感じでとにかく、うんうん、あのどっかに誰かが、
うん、
よし移住してくるよっつって、あの家はもうこんな感じだからまず片付けからだみたいな、うん、じゃあみんな集まれる人集まってみたいな、
ね、荷物出して
何時から行くぞみたいな感じでね、
やってましたね。
やってた、みんななんか勢いあったんだよ。なんか、
うん、
若かったっていうのもあるかもしれないけど、
ね、結構時間もあった気がする。
時間もあったかもね、うん、だからみんなそれぞれ、
うん、
まあ今はねもう本当、うん、まあ今の話はまた後にするけどそのそれぞれやっぱりね、忙しくって、
うんうん、
今じゃあみんな集まってよし一個のことこうどっかに片付けに行こうとかっていうのが、うん、ちょっとなかなか難しい感じにね、それぞれあの頃来た人たちはなったけど、
ね
うん、まあもしかしたら今またそういう流れがまた別口でできてるかもしれないけど、あの時の我々の周りの人たちでは、
うん、
なんかそんな感じで、
ね
ね
うん
片付けしたり、なんか瓦を上げたり下ろしたりとか、
ね、やりましたね、うん、懐かしい本当に、
うんね、あの掃除に行ったりとか、うん、ゴミ捨てに行ったりとか、
うん、
なんかそういうのは軽トラ出せる出せないとか、
うんうん
うん、で徳ちゃん運転できないからみたいなね、
なん
か徳ちゃん何すんのみたいな
自転車に乗
でもさ、そうさっきの話の中でそう徳ちゃん運転免許取ってたのって2、3年後
です
ぐらいでしょ。で、ねうん、最初さ、でも100キロそのほら文字にご両親が住んでて100キロ圏内ぐらいに住みてすぐに行きたいとかって言ってたけど、免許そもそも持ってねえじゃんっていう感じなのにさすぐ行けないじゃんとかって思ってたんだけど、なんかそこらまあまあまあいいかって感じ。まあまあエリちゃんが行け、
ね、いやでも本当ね、いや本当、うん、そうなんですよね。だから、うん、始まあその免許がない時に、
うんうん
まあ、追った消防団入ってたので、うんうん、消防団の出動があるじゃないですか、
うんうんうん、
で呼ばれても行けないわけですよ、
うんうんうん、
自転車だから危ないじゃないですか。だから私が車であの出動してたんですよ、一緒にね、夫婦で
出動みたいな出動してたんだ
出動して夫を下ろして帰れば、あの新太君にすんませんがちょっと帰り送ってくださいって言って、
あそっかそっか、
だから行きだけ私が現場まで一緒に行ったりとか、
うーん
なんだこれって思いながら
私出動してるし
みたいな、出動してる夫婦で出動してる消防団員とかいるのかな、
なかなかないね、なんかねそうだから読者、まあ読者の話ばっかりになっちゃう、もういいや読者の話はいいや、まあ、うん、まあまあそんなんしてそうエリちゃんたち来たよね、ほんとね、
ほんと、うん、
ちょっと懐かしい話が、
そうですね、う
ん、13年か、
うんうんうん、
なるんだね、でもね、
はい、
うーんへえ
懐かしいですね、
懐かしいよね、
うん、
懐かしいし、あの頃まだこう若くて勢いあったなって、
あってる、ありましたよ、みんな、
うん
うん、なんかヒロタケさんも若いじゃないですか、今もね、変わらないでしょ、
そんなことない
いやだけどこの間ね、 その、うん、それこそあの末広石油の掃除をしてた時に、
はいはい、
運用橋のご挨拶号が出てきたんですよ、
う
ん、あのご挨拶号
一番最初のやつね、
一番最初あの地域の人の地域の人向けに作った、だから、
うん、
あの他の地域にも出てない地域限定の運用橋っていうのがあって、
うん
うん、でそこにみんなの顔写真とプロフィールを載せたんですよね、
はいはいはい、あったね、
こういうメンバーでこんなことをしていきますっていう話をみなまずは地域の皆さんにご挨拶をしようということで、うん、あれを作ったんですけどね、うん、でそれが出てきたんですよ、
うんうん、
みんな若いあんまり変わんないよなって思ってたけど、やっぱりみんなめっちゃ若い
だからこうニヤニヤしてたんだよ俺見ながらなんか変わんないですよねって言いながらニヤニヤしてたからいやでもね俺もそう思う、あの俺も最近って言ってもちょっと前にそれ見て、
うん、
なんかみんなからなんかそうね、俺もまあ若いですねとかって言われるけど、いや全然違うからって思うもん、なんかその頃のね写真とか見るとね、もう本当にそう、まあ子供たちもちっちゃかったしっていうのもまあ、もうあるけど、そもそもなんか大人が若いっていう ね今と全然違うみたいなね、
そう本当、まあ、でも鈴木さんと信夫さんは変わんないなっていう感じは、あ
そうかも。でも信夫さんなんかの話で言うと、俺だって20年ほぼ20年ぐらい前に初めて会ったみたいな、まあその前に子供の時に会ってるけど、大人になってしっかり会ったのはもう大体20年ぐらい前なんだけど、その20年前と今ってあんまり変わらない感じだもんね。20年間年取ってないみたいな感じだもんね、なんかね、
うん、驚異的。
でももうよくよく考えたら、その20年前ぐらいに信夫さんの年齢と俺今同じぐらいだなと思って、だからなんかそれもまたすごい感慨深いなとかって思ったりするけど、そうやってまあ俺なんかは20年、まあエリちゃんたちはまあ十何年かっていう感じで、その頃あの人たちの年齢ってそうだったんだっていう年齢にどんどん近づいていってるっていうね。
本当そうです
よ、うん、昔の写真とか見たりとかするとね、本当にそう思う、
ね、え恐ろし
く恐ろしい
とか、ね、恐ろしく時間が経っているのだが中身があんまり変わらず大丈夫かなっていう。いや
そんなことはないんだけど、あそうそう、今ねちょっとちらりと、話に出た、運用橋、
うんうん
うん、まあ、運用橋の話をやっぱちょっとちゃんと話していかなきゃいけないだろうなっていう、
あ
まあね、なんですけど、ちゃんとっていうか、うん、それどうしよう、そこの話をしだすとまたすごい長くなっちゃうかもしれないから、まあちょっとそれはじゃあ運用橋の中心の話は次回に回すとして、そうだな、まあエリちゃんがここまでここに来た経緯みたいな話をしてます、しましたけど、そうね、どうしようかな、むつろさん、むつろさんの話を全然 してなかったけど、むつろさんの話も運用橋の橋の時でいいのか、
うん、そうですね、
そんな、
うん、
そうだね、
むつろさん、うんうん、
むつろさんの話も運用橋でいいのか、結局じゃあ運用橋の話、
まあそうですね、下郷村の活動から、
下郷村運用橋みたいな話のところでやっぱ詳しく次回にじゃあ回そう次回に回す話ばっかりになっちゃった
ね。本当だ、次回予告。
ああまあじゃあそうだ、うん、うちとエリちゃんの話みたいな、豆たけコーヒーとエリちゃんの話を、うん、そう最初にほらきっかけとしてね、
うん、
うちのショップカード見てくれてっていうのからまあ始まったっていうのはあるんですけど、でそれ以降まあ豆たけコーヒーともすっかりね、関わっていただいてて、エリちゃんの、まあ、お仕事である、まあ、写真、ね、カメラマンとしての写真、エリちゃんでやっぱりこの写真を撮ってもらいたいっていうのがやっぱり そもそもあって、でそこから、うん、うちの、ね、冬休みのお知らせの、
うんうん、
写真を DM をいつも作ってもらうっていう流れになりましてね、
はい、
もう毎年ね、もうずっと、それこそもうほとんど最初の A ちゃん来てすぐぐらいのからもう大体作ってるもんね。
ですかね、
うん、
もう何年、
もう10年以上、
ね、以上
ね、
お
経つけど、まあ今ね、エリちゃんの前にいるものがじっとして撫でられてますけど、まあ、仙台県のね餅の写真もいっぱい撮ってもらったし、
ですね、
うん、まあ、餅がなくなった後になんかエリちゃんにもなんか写真もらったりとかして、
うん
うんうん、なんかちょっとその話をするとちょっとうるうるしてくるんで、
しんみりじゃ、
しんみりしちゃうんで、もうその話もやめよう、もうね、今ね、焼き餅焼くかもしれない、焼き餅じゃない、焼き物になるかもしれない、
ほ、
ね、
うん、物ね、
今ね、
いやでも本当ね、毎年お休み DM は私もすごく楽しみにしてる、だいたいその年度じゃないな、 年内最後の仕事になることも多々ある、う
んうん、大体まあ本当にギリギリにお願いするもん ね、
うん、あの取りためとかせずに、うん、いつも12月に入ってからの、うん、もうリアル豆たけの写真っていう
の冬の写真をなんとかこう出して、ねうんまあね、あの分かりやすい雪の写真とかいうのもまああるけども、うんうん、ちょっとこれでその冬休みを、想像してもらおうとかなるほどちょっと1回2回ひねるみたいな写真とかもあったりとか ね割とストレートの写真とかもあるし、
うんうん
うん、なんかいろいろこうエリちゃんからも案を出してもらったりとか我々も案を出したりとか、ね、なんかそんな時間が結構ね、うん、楽しかったりとか
楽しいですすごく、
うん、でもうね、これ聞いてくださってる方、まあ、豆たけに、ね、ご来店いただいてる方とかにも配ったりとかあとそのコーヒーの注文、ね、くれてる人に DM 出したりとかするんですけどもものすごく評判が良くて
ありがたい
もうなんかずっとコレクションしてますみたいな人とか、
嬉しい、
うん、だいぶ後になってね今年のやつもらってないから まだありますかみたいな、いう人とかもいたりとか、
嬉しい。
だからあとそうずっと会社のデスクに貼ってますとかね。
あら
あなんか
なんと
会社のデスクに貼るとかいうのもなんかちょっと懐かしい響きだけどなんかそういう人がいたりとかね本当に、
嬉しい、
うん、持ってずっと持ってってくださってるっていう方結構いるんでこれは続けられる限り続けたいなって思ってるんでこれからもぜひよろしくお願いしますってい
う。ありがとうございます、
うんというなんかエリちゃんのこの写真の話、うんカメラマンとの話もそのあとその海岡市の話とか、うんうん、下郷村の話とかをこうまとめてちょっと触りだけ今話しましたけどまとめて、次回にまた話そうかなと思ってますはい、
はいはい、
な感じで今日はじゃあ一旦この辺りにするとして、
はい
なんかエリちゃん、お知らせ告知なんかありますか？
お知らせ、
うん
5月末、
うん、5月末
ですよね、
うん、
そうですねちょうどサルディナスで の、
うん、
写真教室が終わった、
うん、
終わった
頃だよね、
うん終わった頃、まあ、年内ね予定とかは全然ないんですが、
うん
まあ、また教室するようなね、
うんうん、
予定はないんですが、
うん、
そうだな
もしかしたらそういう写真教室みたいなやつもやるかもしれない、
うん、どうでしょうね、それ分かんない、うん年内はとりあえず田んぼが忙しくなるので、うんうんうん田んぼにこれからは集中することに、そうですね。だからそうだ
田んぼが集う田んぼの話
そうですそうです、うん、田んぼが始まるので、
うん、
ぜひ田んぼに来てくださいっていう、
うん
う
ん、
はい私たちその昔はねワークショップとかイベントで田んぼに来ていただくっていうのをしてたんですけど、うんうん、そうではなくて毎日日々の足し事をご一緒していただく、まあ、そういう時間を共有する場として田んぼの開放、
うん、
田んぼ開きっていうので毎年集う田んぼっていうのをやってて、うん、ひろたけさんもね、
うんうん
去年
おととしかな、
うん、おととし割と来てくださって
2回行ったかな、
うんねうんうん、来てくださったりしてで、まあ、そんな形で、まあ、いろんな方と一緒に田んぼをする日、うん作業日っていうのを設けていてでそれがまた始まるので、
うんうんうん、
よろしければインスタなどをチェックしていただき
そうだ、ね、
いろんな方とまたそんな時間を共有できたらなと思っております、
うんうん、はい、
はい、
エリちゃんのインスタがいいんだっけ、うん、
ですね
エリちゃんはのインスタは
エリトクラだったような気がします
あとヤゴーのやつはあれも
ね何もは一応ヤゴーのやつ、
うん、
フェイスブックかな
あフェイスブックか
フェイスブック
じゃあインスタの方がいいんだね
インスタの方が
ああじゃあエリトクラエリトクラエリで
かな
検索すれば出るね多分ね
でどうでしょうからね多分、
うん、なのでエリちゃんの、インスタからなんか勤務田んぼのいつやりますよみたいなお知らせとか多分出ると思うんでその時に参加 していただける方はぜひ、
はい
はい、まあ、田植えと草取りとあとは稲刈り、稲刈り後も、
稲刈り後はだっこはまあ2人でやることが多いので、
うん、じゃあ、まあ、田植えと草取りと稲刈りだね、はい、もう募集あると思うんで、それはぜひえりちゃんのインスタのチェックしていただいて、ぜひ参加してください。本当にいやもう田んぼの仕事、いやもう俺もね、いや去年からうちの田んぼ始めたんですけど、やっぱり田んぼ始めるにあたってやっぱ何もやってこなかったから、やっぱ一回行っとこうと、いやちゃんとしないとと思って行かせてもらったその経験がねすごく生きてるし、
あ
のなんていうのかな、田んぼをやるから行くっていうだけじゃなくてね、やっぱ普段全然土に触れてないとか、
うん、
あの山を見てないとか、ね、水に触ってないとか、なんかそういうね、うん、そういう人があの本当の実際の作業、そのさっき言われたみたいにその、ね、ワークショップ的なやつじゃなくて、うん、本当に田んぼの仕事をこうやってあの日々、こういうなの、ね、してるんだっていう、そこになんか意味があるような気がするんで、そこに参加していただくっていうのすごくいいなとかって思うんで、あのぜひそういう機会を作っていただいて、あそうそう、だってむつろさんがね、そういえばまた行きたい、行けるかな、ね、みたいなことを書いてあったんで、
毎年来てくださってます、
むつろさん行ったらむつろさんにも会えるかもしれない
聞こえます
みたいな、じゃあえりちゃんのインスタをぜひチェックしてみてください、
はい、
ということで、じゃあ今日はこの辺りにしたいと思います、はい、じゃあ次回また、えりちゃんよろしくお願いします、
よろしくお願いします、
は
い、
では、
はい、
皆さん、良い週末じゃないな、まあ、良い一日をいつ聞くか分かんないねまあでもまたお会いしましょう、では皆さんさよなら、
さよなら、ありがとうございます。
この番組はコーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。